But let's have a bigger vision of what God's doing in Japan and around the world.
この教会は小さい小さい小さいとい う, こう考え方を捨てて、私たちは、まあ、人数は少なくてもでも大きなことを成し遂げることができる、日本の各地に福音を述べ伝えて世界にもリーチアウトできるという大きな考え方をしていきましょう。
Amen? Amen. Okay, so kids have already gone upstairs. Is that the case? Okay. Let's read our key verse.
メッセージに移ります。では鍵となる聖書の箇所を読みましょう。
We're back into the series God our promise keeper. Are you? Oh, one more announcement before we get started.
私たちの神は約束を守る方、あなたはっていうメッセージの題ですけれども、その前にもう一つ大切なお知らせがあったのを忘れましたので、します。
How many know that this month is actually ourChurch anniversary, 28th anniversary.
皆さん、4月、毎年4月というのはこの教会の創立記念月になっていることを知ってました？で、今年は実は2021年はありがとうちゃな、28年経つんですね、この教会ができてから。
We've been in existence for 28 years here in Japan.
日本で28年間この教会が存在しているということになります。
And we can't celebrate it like we would like to celebrate it because of corona.
もちろん大きなパーティーみたいなまたやりたいんですけれども、今コロナですのでそういうことは祝賀会みたいなのはできないんですが、
But we have an opportunity to have Pastor Scottshare with us next Sunday.
でもやはりこう創立記念ということで、今回スコット先生に、横浜のスコット先生にメッセージをしていただくという機会を持つことができます。来週の日曜日です。25日かな。
We're hoping that he will come in person, but if he doesn't come in person, we will do it through Zoom.
できればですね、スコット先生にこの場所に来ていただきたいということを願っているんですが、もしそれが可能ではなかったら、このZoomを通してライブで生で先生にメッセージをしていただきます。
So he's going to be sharing an anniversary message and also probably some prophetic message also.
ですからこの教会の創立記念のためのメッセージ、また予言的なメッセージもあるかもしれません。
So please, please come back again next Sunday.
ですから来週の日曜日も来てください。
Amen?That's exciting. I'm excited to have Pastor Scott.
本当にワクワクしています。スコット先生がね、来てメッセージをされるということ。
I don't know for sure. I haven't heard, but I also invited Jonathan, who got ordained last week. I asked if he could come also so that we could congratulate him in person.
そして、先週の日曜日に、牧師として任命されたジョナサン先生も実はぜひ来てくださいってこう誘いして、まだ来るかどうかもわからないんですけれども、もしね来られたらですね、個人的に おめでとうございますって言えるので、まあそれは期待してるんですか、まだわかりませんけど。
But let's be praying, let's believe that they'll be able to come. Amen.、
ぜひね祈って来れるようにと願っています。
It's always better in person than on Zoom.
Zoom のオンラインよりもやっぱり、ね、直接ここからメッセージを聞くというのはとても素晴らしいので、それが可能ならばと願っています。
Okay, let's get into the message.
ではメッセージに移ります。
It is impossible for God to lie, right?
神は偽ることができません。
And so our series that we're going to get back into today is God our promise keeper, are you?
メッセージのシリーズに、今日戻ります。私たちの神は約束を守る方、あなたは。
So let's read it together.
聖書の箇所を一緒に読みましょう。
せーの。 So God has given both his promise and his oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie.
じゃあ日本語で読みます。はい。神は約束と誓いの両方を与えてくださいました。それは変えることのできない二つの事柄です。というのは神は偽ることができないからです。アーメン。
Amen. And one more. Say no. The Lord detests lying lips, but he delights in those who tell the truth.
もう一つ聖書の箇所があります。一緒に読みましょう。はい。偽りの唇は主に忌み嫌われる。真実を行う者は主に喜ばれる。アーメン。
Amen. Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, we thank you for this day.
天の父様、この日をありがとうございます。
Thank you for all the great things that you're doing in our lives, Lord.
私たちの人生において、あなたがなさっているすべてのことを感謝しています。
Thank you for your word that you declare how much you love us, Lord.
そして、あなたがどれだけ私たちのことを愛してくださっているかというその言葉を感謝しています。
Lord, let your word speak to our hearts today.
主よ、どうぞあなたの言葉が私たちに語りますように。
And that nothing is impossible for us, Lord, if we trust in you.
あなたに信頼するときに、あなたを信じるときに、私たちに不可能なことは一つもないということを。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
You know, I really want us to remember that we were created in the image of God.
私たちは神様に似たものとして作られたということを覚えていてください。
And he sent his son to save us from our sins.
そして私たちを罪から救うために天のお父様は一人子であるイエス様をこの地上に送った。
So that we could become more like Jesus.
そのおかげで私たちがもっとイエス様に似たものとなれるように。
How many want to be more like Jesus?
皆さんの中でイエス様のようにもっとなりたいって願っている人何人ぐらいいますか？
I want to be more like Jesus.
私もイエス様のようになりたいですよ。
And Jesus always told the truth.
そしてそのイエス様は私がなりたいと思っていらっしゃる私がなりたいと思っているイエス様はいつも真理を語ったんです。
And when we have the Holy Spirit living within us.
そして私たちの中には聖霊様が生きていて、
We can be more like Jesus.
だからそのおかげでイエス様に似たものになれるんです。
Even in this area of keeping promises, keeping commitments, and not telling lies.
嘘を言わずに偽りを言わずに約束を守る。これをするとそれをこれをすると決めて約束したらそれをやり続けるコミットメントと言いますが、それを成し遂げることができるんです。
Do you believe God is a promise keeper?
神様は約束を守るお方ってことを信じてます？
You know, sometimes we believe God, in general, we believe God is a promise keeper.
まあ、一般的に神様は約束を守るよねって信じてるかもしれません。
But do you believe God is a promise keeper in your personal life?
でも自分の個人的な人生において神様は約束を必ず守るお方だって心から確信して信じていますか？
Amen. He is.
というのはそうだからね。
Even when we don't feel it or see it, he is always a promise keeper in our personal lives.
神様は約束守るのかなとか、ああどうなのかなって思う時でさえも、でも本当に神様は約束を守るお方なんです。
In Numbers 23:19, it says, God is not a man, so he does not lie. He is not human, so he does not change his mind. Has he ever spoken and failed to act? Has he ever promised and not carried it through?
民数記の23章の19節、神は人間ではなく偽りを言うことがない。人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか、約束されたことを成し遂げられないだろうか。
And in 2 Corinthians, Paul says, For Jesus Christ, the Son of God, does not waver between yes and no. He is the one whom Silas, Timothy, and I preach to you, and as God's ultimate yes, he always does what he says.
第2コリントビテの手紙の1章の19節、すなわち私たちは、すなわち私とシルワノとテモテとがあなた方に述べ伝えた神の子キリストイエスはしかりと同時にいらではないであるようなことではありません。この方にはしかりだけがあるのです。
Isn't that encouraging?
とても励まされる言葉です。
That God is always on your side and he always keeps his promises.
神様は常にあなたの味方であって約束を必ず守るお方です。
Because he doesn't make mistakes.
そして神様は決して間違いません。
And even when we make mistakes, and we all make mistakes, right?
私たちが間違えることがあっても、実は私たち全員が間違いを犯してしまうんですけど、
he is still faithful to keep his promises.
神様は忠実に約束を守ります。
In fact, Paul says in Romans that we knowThat God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them.
ローマ人への手紙の8章の28節、神を愛する人々、 すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
That no matter what we face in life,
人生でどんなことに直面しても、
no matter how hard the circumstances may feel,
この状況が本当に辛くてダメかもしれないと思えるときも、
God is always in the background working everything towards our good.
神様は常にその背後におられて、私たちの益のために働かれています。
But you need to remember this.
でもこのことを覚えていてください。
His definition of what is good for you and your definition for what is good for you doesn't always match.
神様が持っていらっしゃる益、良いこと、ということの定義と私たちが考えている益ということの定義が違うことがあるんですね。
Because we only see the here and the now.
というのは私たちは今のことしか見えない、この頃このちっぽけなことしか見えないから。
But he sees your yesterday, he sees your today, and he sees your tomorrow.
でも神様はそうじゃない。神様は私たちの昨日、過去のことも知ってるし、現在、今も知ってるし、またもうすでに私たちの将来も知ってるんですね。
He sees your next week.
神様はすでに来週あなたに何が待ち受けてるか知ってるんですね。
He sees your next month.
そして来月何が起こるか皆さんの人生にもう知ってるんですね。
He even sees your life 20 years from now.
そして皆さんの20年後の人生を神様実はもう知ってるんですね。
And he is always working everything for your good. That's his promise.
そして皆さんのためにすべてが益となるように働かせている、働かれている。それが神様の素晴らしさです。
And so the question becomes, do you trust God's definition of what is good for you?
ですから皆さんに今日聞きたいことは、あなたにとって益であることの神様の定義を信じますか？
Because God is not a man and he does not lie.
神様は人間ではないから偽ることがないんですね。
So no matter how we feel about what's happening in our lives,
人生にこんなことが起こってしまったって感じる時でも、
it doesn't change that God's working everything together for our good.
神様がすべてのことを働かせて益としてくださるという真理は決して変わりません。
And that's where we have to turn our eyes off the circumstances and put our hope back in God.
ですから私たちがその状況、大変な状況だけに目を見続けるのではなく、そこのフォーカスから神様にフォーカスを移しましょう。
Amen? God is good.
神様本当に素晴らしいから。
And his character does never, his character never changes.
そして神様の品性は決して変わることがありません。
Our character changes.
私たちは変わりますよね。私たちの性格とかも。
And hopefully our character is changing to be more like Jesus. Amen?
でも私たちの品性もイエス様のようになっていればと願います。
And God, just like we can always trust Jesus,God wants us to be people that others can trust also.
そして神様は私たちが常にイエス様を信じるようにと願っていらっしゃいますが、それと同時に周りの人が私たちのことを信頼できるようなものに神様はなりなさいと願っていらっしゃいます。
So Paul says in Ephesians 5:1 and 2, he says, "Imitate God therefore in everything you do, because you are His dear children. Live a life filled with love." Following the example of Christ, he loved us and offered himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God.
エペソ人への手紙の5章の1節から2節ですね。パウロという人が書きました。彼はこう言っています。ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。また、愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物また備え物として香ばしい香りをお捧げになりました。
And so if we are going to imitate Christ,
私たちが神様に習うものとして生きていくならば、
then we need to examine our character and find out where are we failing.
自分の品性をもう一度吟味してみて、どの部分で失敗しているかなっていうことを見てみましょう。
Take a good look at ourselves rather than looking at where others fail.
他の人が失敗しているところを見るんではなくて、自分の、ね中を見てみましょう。
And repent before God if we need to.
そして必要があれば神様の前で悔い改める。
Repent before others if we need to.
必要があれば誰かの前で悔い改める。
Especially families.
特に家族。 の間でですね。
There is always forgiveness and healing if we take responsibility for our failures.
自分の失敗に責任を負っていくときに必ず、許しと癒しがやってきます。
Because Jesus wants to break the habit of lying and breaking commitments. Breaking promises.
神様は私たちが偽りを言うこと、嘘を言うこと、そしてまた約束してもそれを果たさないという悪い習慣を壊してほしいと願っています。
Of course, none of us are perfect.
もちろん完璧な人はいません。
I've failed many, many times to keep commitments.
もう何度も何度も私は失敗しました。
But can I be a person? Can you be a person that people trust?
でも私たちは人から信頼されるものになっているだろうか、それを考えてみましょう。
And even when you fail, if you take responsibility and say, look, I failed, I told this lie, I didn't mean to, or I broke this commitment, I didn't mean to.
でもですね、私たちが失敗してしまった時にですね、それを認めて、そして、その相手にですね、私は嘘を言うつもりじゃなかったけど嘘をついてしまった、約束を破るつもりではなかったけど破ってしまいましたと、はっきりと自分の非を認める。
Or maybe I meant to, and so you need to say, I told this lie and it was wrong, it was sin, please forgive me.
もしかしたらわざと嘘をついたことがあるかもしれませんけれども、でもそれを認めて、その相手に、これは私は嘘を言いました、間違っていました、罪でした、ごめんなさい、許してくださいと許しを請うんですね。
And if you have godly sorrow towards that kind of thing,
そしてそのような事柄に関して神様の御心にかなう悔い改める心があれば、
that can actually build trust in one another also.
それがあれば、ああ、信頼というものを築くことはできるんですね。
Because we realize none of us are perfect.
というのは、完璧なものは誰もいないということが分かっていますし。
But when we sin, are we quick to repent and take responsibility for it?
でも、罪を犯したらそれを認めて、そして悔い改めて、すぐに悔い改めて許しを請うならば。
Because that is a sign that we're becoming more like Christ.
それができるときに私たちはもっとイエス様のようなものに変えられているという印なんですね。
That is a sign that we're allowing the Holy Spirit to speak to us and let us know when we're doing something wrong.
それができるときに私たちは聖霊様に働いてもらって、そして聖霊様から間違いを示されたらそれを認めて悔い改めるということをしているんですね。
Because lying, breaking commitments, breaking promises,
というのは嘘を言うこと、また約束を破ってしまうことは、
Sin always hurts our ability to hear God's voice and to relate deeply with Him.
それは罪でありますので、やっぱり罪があるときには神様の声を聞くことができない、そして神様と深く関わることができないという結果がやってきます。
And it hinders us from being, having strong relationships with others.
そしてまた人との人間関係を強く築くことの壁となってしまいます。
Especially in our family lives.
特に、家族の関係において、
Sometimes IIn the past, not recently, I hope, but in the past, I told lies to my wife because I didn't want to take responsibility. I was too ashamed that she found out I did something.
今最近のことではないんですけど、前にですね、私は妻に嘘を言いましたというのは、私がした間違いを妻が見つけると困るので、それをカバーするために嘘を言ったんですが、
And it breaks trust.
でもそれをしてしまうと信頼が壊れますよね。
But I had to take responsibility and say, No, I lied, I was wrong, please forgive me.
でもやはり罪、嘘を言うことは罪ですので、それを認めて責任を取って、私は嘘を言いました、許してくださいと言ったんですね。
And it restores relationship and it makes our relationship stronger.
それができると関係が回復されて、実は関係がもっと強くなるんですね。
And she trusts the Holy Spirit within me, I hope, that I will take responsibility when I fail.
で、私の妻も、私の中に生きている聖霊様を信頼して、もし私が失敗したら必ず責任を取るということを信じてくれています。
King David wrote this Psalm 15.
ダビデ王という人が詩篇の15編を書きました。
And he asks a question and then he gives the answer.In the song.
ダビデ王が質問をして、この詩の中でそれに答えるんですが、
And so the question is found in verse 1.
質問はまず一節に書いてあります。
Says, who may worship in your sanctuary, Lord? Who may enter your presence on your holy hill?
主よ、誰があなたの幕屋に宿るのでしょうか。誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。
And so he's asking, how can I come into the presence of God and worship the Lord?
ダビデ王が質問していることは、誰が神様あなたの御臨在にやってきてあなたを礼拝することができるんでしょうかということです。
With no fear, with no hesitation.
ためらいや恐れを持たずに誰があなたのところにやってきて聖霊、礼拝できるんでしょうかと聞いています。
And the question becomes, how can we come before God?
そしてこの質問が私たちはどうでしょうか、どのように神様のところに行けるんでしょうかというものに変わります。私たちに神様は近づいてくださるから、神様をどのように礼拝できるだろうかという質問に変わります。そしてこの一節に書かれている質問に対しての答えをこの詩篇の残りが答えています。その残りの詩篇の箇所を読みますけれども、その中でダビデ王が言っている3つのポイントを私は今日皆さんにお話ししましょう。
But they all apply to us.
その3つのポイントは全部私たちに当てはまります。
He says, those who lead blameless lives and do what is right, speaking the truth from sincere hearts.
正しく歩み、義を行い、心の中の真実を語る人。
Those who refuse to gossip or harm their neighbors or speak evil of their friends.
その人は舌を持ってそしらず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。
There's a long message just in that verse, right?
この節の中にもたくさんのメッセージが入ってますね。
Verse 4: Those who despise flagrant sinners and honor the faithful followers of the Lord and keep their promise even when it hurts.
神に捨てられた人をその目は蔑み、主を恐れる者を尊ぶ。
Those who
損になっても立てた誓いは変えない。
Okay. Those who lend money without charging interest and who cannot be bribed to lie about the innocent, such people will stand firm. How long? Forever.
金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない。このように行う人は決して揺るがされない。決して絶対に揺るがされないということですね。
The Bible tells us that when we put our faith in Jesus, that we become the temple of the Lord.
聖書は言っています。私たちがイエス様を信じて信仰を置くときに、私たち自身が神様の宮となる。
That we become the temple that His Holy Spirit lives in.
私たちが神様の宮になるということは、神様の霊、聖霊様が私たちの中に住むということです。
Let me ask you this.
このことを皆さんに聞きたいんですが、
Does God find a welcome mat out for Him to rest and live within you?
皆さんの中に聖霊様が来て、心地よく住むことができる。聖霊様を歓迎しますという玄関マットみたいなのが皆さんの心の中に、人生の中にありますか？
Because when we apply these verses to our lives, we are welcoming Jesus and His Spirit to live within us.
今読んだ聖書の箇所を自分の人生の中に生かしているときに、私たちはイエス様を、聖霊様を歓迎して迎えることができるんですね。
And such people will stand firm forever.
そのような人は決して揺るがされない。
Are we speaking the truth from sincere hearts?
心の中の真実を語っているでしょうか。
Do we keep our promises and our commitments even when it hurts us?
損になっても自分が痛いと思う時でも約束を守っていますか。自分がやりますと言ったことをやり通しているでしょうか。
I told my wife I would help her do the cooking today.
今日料理を手伝うよって言ったとします。
But Yuya texts me and says, I want to play a video game with you.
でもユウヤ君からメールもらって、あ、今日ビデオゲームやりましょう。
Well, of course, I like doing that much better, right?
So, 私は料理よりももちろんビデオゲームの方が好きなので。
Yeah, come on over, let's play video game.
あ、じゃあユウヤ君、はい、それやろう。一緒に。
But I'm not keeping my promise to
my wife. でもそうしてしまったら、その前に約束、妻に約束した料理をしてあげるよってことを守ってることになりますか？
That's easy to see, right?
ね。結構わかりますよね。わかりやすいでしょ。
There's bigger commitments and promises that we make that sometimes we break because it doesn't make us so happy. To keep it, right?
でもそれ以上にもっと大きな約束があって、でもその約束をすること、約束を果たすことによってあんまりいい気分がしないとか、あんまりハッピーになれないっていう時もありますよね。
Maybe we made a commitment to help the Shizuoka Church every month.
例えば、ああ、じゃあ静岡の教会開拓のために毎月献金しますという約束をした。
Well, my money's really tight this month, so I guess I'll just skip it. God will understand.
でもその時に、あ、でも今週ちょっと経済的に苦しいから今週は、今月はよそうかな。神様は分かってくれるからいいよって思う気持ちが来て。
But what pleases God?
でも神様が喜ばれるのは何でしょう?
Yes, He will understand and forgive if you repent.
もちろんです。神様は、経済がきついことも分かっているし、心から悔い改めればそれを許してくださいますが。
でも神
様が愛してらっしゃることは、痛い時でも自分に損になるかもしれないと思っている時でも、自分がした約束は守ることです。
No, amen. It's getting awfully quiet out there.
静かになってますが。
We need to allow the Holy Spirit to reveal to us where we lack in this area of our lives.
ですからこの領域において、その約束を守るということにおいて、自分はどの部分で、欠けているだろうか、まだできていないだろうかということを聖霊様に聞いてください。
When I know that I've told a lie or I've broken a commitment.
私が嘘を言っちゃった、また約束をしてもそれを守らなかったという時があると、
I find it very, very difficult to pray and worship the Lord until I deal with that.
祈ることも、神様を礼拝することもすごく大変になりますね。それを取り扱うまで、祈ることも、礼拝することもすごく大変になります。できなくなってしまいます。
And that's where God wants you to get to also.
でもそのようになるように神様は願ってらっしゃいます。
That you're so sensitive to the Holy Spirit within you that sin has no place to rest in you.
自分の中に生きてらっしゃる聖霊様に敏感になって罪が あったらもうそれをすぐに悔い改めたい、罪を自分の中に留めておこうという気持ちにすらならないっていう状態ですね。
And I've already kind of introduced it, but that's my next area is that I want to talk about is commitments.
もうちょっと話しましたけれども、英語ではコミットメントと言います、日本語ではその一言でそれを表すことができないのでこう書きました。だからコミットメントと書いたんですが、その意味は約束を守ることへの献身。
コミットメント builds relationships。
そのコミットメントがある、約束を守ってそれをやり抜こうという気持ちがあるところに信頼というものが築かれていきます。
アメン。When we stay committed to the commitments we make, it helps build stronger relationships.
私たちがやるよって約束をして、そしてそれをやり続けるときに、人間関係が、信頼関係がもっともっと強くなります。
Someone once said that commitment is that turning point in your life when you seize the moment and convert it into an opportunity to alter your destiny.
ある人がこう言ったそうです。コミットメント、約束を守ることへの献身とは、あなたがその瞬間をつかみ、それをあなたの宿命を変える機会に転換するときの人生の転機です。
When you asked Jesus to be Lord over your life, you made a commitment to love Him and serve Him, right?
イエス様を信じて、自分の救い主として、そしてまた主として受け入れたときに、自分は一生涯イエス様に仕えていくという約束、決心をしたんですね。
Is that right?
そうですか、皆さん。
Let me ask you this. Did that change your destiny?
それをしたときに、その約束、イエス様にこれから一生涯 使えていきますという約束決断をしたときに皆さんの将来が宿命が変わりました。
It did, right?
変わりましたよね。自分の将来が変わりましたよね。
You were destined for hell before you gave your life to Jesus Christ.
イエス様に、人生を明け渡す前、イエス様を信じる前は自分は死んだら地獄に行ってしまうというものがありましたけれども、
Is that right?
ごめんなさい、イエス様を信じる前にですね、イエス様を信じる前には自分は死んでしまったら将来は 死があって、そして死んだ後は地獄に行くという宿命がありましたが、
Is that right?
そうですよね。
And then when you made a commitment to say, I want to follow Jesus all the days of my life, that changed your destiny.
でも、イエス様を信じて、私は一生がイエス様を信じて仕えていきますと、信仰を持ったときに、その宿命が、死後の宿命が変わりましたよね。
Amen?
でしょ？
Commitments have a way of changing our destinies.
ですから、そのコミットメント、約束をして、決断して、それをやり遂げるということによって、私たちの将来が宿命が変わっていくんですね。
When we make good commitments,
私たちが良いコミットメントをするときに、
and we follow through on those commitments,
そしてそれをやり続けるときに、
has a way of making our destiny look great and bright.
私たちの将来が宿命がとても素晴らしく明るくなるんですね。
But if we make bad commitments,
でも私たちが悪いコミットメントをするときに、
it can have a bad effect upon our destiny.
私たちの将来に悪い影響がきます。
But if we make a good commitment but not follow through, that can also have a bad effect on our destiny.
でも良いコミットメントをしてもそれをしっかりとやり遂げないと、やはり悪い影響がやってきます。
When we make a commitment, that's like making a promise.
ですからこのコミットメントやりますよって言った時にはですね、それは約束をしていると同じですね。
Jesus says, "Let your yes be yes and your no be no."
イエス様もおっしゃいましたね。あなたのはいははいとしなさい。いいえはいいえとしなさい。
And when you break a commitment, that's basically telling a lie.
ですからその約束をしてもそれをやり遂げない。っていうことは結局嘘を言ってしまったのと同じですね。
Well, meet you at 8:30 tomorrow.
明日8時半に会いましょう。
And you don't show up until 10:30.
でも10時半までそこに行かなかった。どうする？
That's breaking a commitment. That's breaking a promise.
それは約束を破ってるのと同じです。
That destroys trust.
そうしてしまうと信頼を壊してますよ。
And it can destroy your destiny.
そしてそれによって自分の将来宿命が壊されています。
Yes, you're still going to go to heaven.
もちろんね、皆さんイエス様を信じてれば天国に行きますよ。それは変わりません。
But between now and the time we get to heaven, there's so much that God wants to do in your life.
でも今の時、今現在から私たちが死んで、天国に行くまでの間ですね、神様は素晴らしいことを用意しているので。
Of course we're not perfect.
もちろん完璧ではありませんが。
But which side of the scale are you on?
皆さんはどっはかりのどっち側にいますか？
Keeping commitments?
それ一つは約束を守る、コミットメントを守るか、
Breaking commitments?
それともそれを破ってしまうのか、
And keeping commitments are down here?
ですね、コミットメント、約束したことをやり続けることが下にあるのか、どうでしょう？
Where are you on the road of integrity?
品性、誠実さということにおいて皆さんはどこにいますか？
Are you succeeding more than you're failing?
皆さん失敗以上に成功していますか？
Are you keeping more than you're breaking?
破る以上に守っていますか？
If you feel like as you examine your heart and life that you're always breaking commitments, you're always breaking promises.
皆さん自分を正直に見つめてみて、吟味してるときに、私は約束を守る以上に破ってるなっていうことに気づいたら、
then there's probably something in your life that Jesus wants to come and break through upon.
多分そういうサイクルがあったら、何か自分の人生にあるので、その悪いサイクルを、約束をなんかいつも破ってしまうというサイクルを、イエス様は壊したいと願ってらっしゃいます。
So maybe it's good to get with a leader and pray and say, I want to break this cycle.
もしそういうことに気づいたらですね、リーダーと会ってですね、なんかいつもやっぱりこう約束を破ってしまう、なんか決めたことをやり やり通すことができない悪いサイクルがあるって気づいたらリーダーと会って祈ったらいいと思いますね。
Because God wants to set you free.
というのはそのような悪いサイクルから神様は皆さんを自由にしたいと願っていらっしゃいます。
So that your yes will be yes and your no will be no.
そしてそのサイクルが壊れてはいと言ったら必ずそれがはいであるようにいいえと言ったらそれがいいえとなるようにと神様は願っていらっしゃいます。
Sometimes commitments, like I said before, sometimes commitments don't make us happy.
時々ですね、そのコミットメント、約束を守ってそれをやり続けるということは、私たちをハッピーにしてくれるとは限りません。
But even if a commitment doesn't make us happy, that doesn't mean we can't value that commitment.
だからコミットメントをしても、あんまりハッピーに感じなくても、でもそれが大切でないとは言えないんですね。
You know, if I based all my commitments on whether it made me really happy, I'd be breaking commitments all the time, probably. If I based all my keeping my commitments and promises by how happy it made me, I would probably be breaking many.
この約束を守ることによって、このコミットメントをやり続けることによって、私は嬉しくなる、ハッピーになるっていう風にしていたら、あまり約束を守ることはないと思うんですね。
I made a commitment to pay my taxes.
私はちゃんと税金を払うって決めてやります。
It doesn't make me happy.
でも税金払って嬉しいっていう風にはならないでしょ。
But it changes my destiny.
でも税金払わないとね、やっぱり将来が良くないので。
Is that right?
ですね。
I don't get arrested.I don't have the government come knocking on my door.
税金を払わないで税務署の人が来たら困るからね。
I can get health insurance because I pay my taxes.
健康保険があるのもちゃんと税金を払ってるので。
You know, not all commitments and promises have an effect of happiness upon our lives.
ですから約束を守ることによってやると決めたことをやり通すことによって幸福感が常にあるとは限りません。
Amen. Broken commitments, whether they're small things or big things, have an effect upon our relationships.
その約束が小さいことであっても、やはりそれを破ってしまうと人間関係に悪い影響がやってきます。
Jesus never made commitments based on what others thought.
そしてまたイエス様は他の人がどう考えているかということに基づいて約束をしたりとかコミットメントをしたりとかしませんでした。
Jesus made his commitments on how it pleased his Father in heaven.
イエス様がコミットメントをしたのはまた約束をしたのはそれをすることによって天のお父様がどのように喜ぶだろうかということに基づいていました。
And his greatest joy, not his greatest happiness, but his greatest joy.
そしてイエス様の最大の喜び、イエス様の最大の幸福感ではなく喜びというのは、
His greatest joy in life was to please his Father in heaven.
イエス様の最大の喜びというのは天にいるお父さんを喜ばせることでした。そのイエス様、天のお父様の御心を行うことでした。
Even when he went to the cross,
それはイエス様が十字架に行った時も、
He said, God, it doesn't make me happy to go to the cross.
十字架に行くことは嬉しいことではありません。
But not my will, but your will be done.
でも私の思いではなく、天のお父さん、あなたの御心がなりますように。
Being happy depends on our circumstances.
もうハッピーだ、幸福だって感じるのは、状況によりますよね。
But the joy that comes from inside is not based on our circumstances.
でも私たちの内の状況に左右されません。
It's based on our relationship with Jesus Christ.
私たちの喜びというのはイエス様との関係に基づいています。
And I can find joy in fulfilling commitments that don't make me happy.
です、私がこの約束を守ったとしても。あんまりハッピーに感じないかもしれないということがあっても、でも心の中には喜びがあるんです。
So where do we start?
では、どこから始めましょうか?
It would be good to start by listing all your commitments down on a piece of paper.
まずですね、
that you can remember.
覚えている思い出すことができる限りの約束ですね。あ、こういう約束を前したなっていうのを書き出してみて。
And identifying where you've been faithful.
でその約束の中でちゃんと忠実にやり遂げたということをこう探してみるんですね。
And give thanks to God for being faithful to those commitments.
で神様にこの約束を守ることができて本当に感謝しますって感謝するんですね。
But also identifying those that you failed in.
でその約束の中でコミットメントの中で、あでもこれはやり遂げてないっていう失敗してしまったということも、探してみるんですね。
God, look at this. I've failed here. Please forgive me.
神様、ここの部分において約束を守りませんでした。失敗しました。許してください。
Lord, help me to be more like you and to keep these commitments.
神様、どうぞあなたのようなものになって、そして、失敗してしまった約束、破ってしまった約束においても、それを守ることが今度はできるように助けてください。
And I don't know if you remember when Pastor Scott preached.Through the video, he said, "God hates pride." Right?
皆さん前にスコット先生がビデオを通してメッセージをしてくださったんですけれども、その中でスコット先生がこう言いました。神様はプライド。
Pride is not your friend.
神様はプライドが大嫌いである。プライドはあなたの友達ではありませんということを語ったんですが、
Lying is not your friend either.
それと同時に嘘はあなたの友達ではありません。
In fact, lying is just a fruit of the root of pride.
ね、嘘というのは根にプライド、傲慢さがあるから、鳴らせる悪い意味ですね。
God hates lying.
神様は嘘をつくのが嫌い。
Amen. God hates lying.
神様は嘘というものを嫌っています。
Just like we learned that pride is not our friend, lying is not our friend either.
前にも学びました。プライド、傲慢さは私たちの友達ではありません。それと同時に嘘も私たちの友達じゃないんです。
So let's end with these two verses.
聖書の箇所を2つ読んでメッセージを閉じたいと思います。
2 Corinthians 8:21.
第二コリント人への手紙の8章の21節。
Says we are careful to be honorable before the Lord, but we also want everyone else to see that we are honorable.
それは主の御前ばかりではなく、人の前でも公明正大なことを示そうと考えているからです。
Amen. We want others to see that we are honorable people.
私たちが立派な正直なものであることを示していきたいと思います。
And Psalms, it's not up there. I'll just tell you it. Psalms 119:1 says.
パワーポイントにはありませんけれども、詩篇の119編の一節。
Says joyful are the people of integrity.You don't need to read it. Just translate. Joyful are the people of integrity.
詩篇の119編の一節ですけれども、幸いなことよ、まったき道を行く人々、主の教えに歩む人々。
That's long for joyful are the people of integrity who follow the instructions of the Lord.
幸いなことよ、まったき道を行く人々、主の御教えに歩む人々。
Amen.